日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は橋本龍介さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの橋本龍介です。よろしくお願いします。
さあ橋本さん、はい、先週末の東京とっても暑かったですよね。
そうですね、10月なのに真夏日の日がありましたよね。そうでした、30度超えましたよね。
はい、もうあの秋といえば、うん、ファッションの秋でもありますから、うん、秋物をね、早く着たいんですけれども、なかなか着ることができなくって困っておりました。
いや、曽根さん、あのいつも拝見してますけど、はい、本当おしゃれですよね。
いやいや、とんでもございません。
あのこれからどうなんですか、秋に向けてはどういった洋服を。
まだあの秋物買ってないんですけれども、うん、もうねすでにアイテムこうチェックはしているんですよ。でどういうのかっていうと、チェック柄のものとか、あと色で言うと、ボルドーもののものとか。
ボルドーもの、
そうそうそう、ボルドーワイン系っていうんですかね。
ワイン系の、あ、はいはいはい、ちょっとイメージはっきり分かんないけど、
本当です
ボルドー系ね。
あ、はいはい、ボルドーの靴とか、はい、ローファーとか可愛いなと思うんですよね。ああ、
もう目をつけて、
そうなんです、そうなんです。チェックのパンツとか、うん、
はいはいはい、
まあ、ワンピースとかも可愛いなと思うんですけれども、うんうん、偶然にも、はい、実は今日の橋本さんのお洋服なんですけど、なんとチェック柄で、インナーがボルドーなんです、ね、びっくりしちゃった。
あ、そうかそうか、これがボルドー。
あ、そうです、そうです、それボルドーです。あ、
そうそうそう、いや実は僕もね、こういうボルドーフ好きで。
あ、本当ですか。
で、適当なこと言いますけど
じゃあもしかしたらこの秋同じ格好してるかもしれませんよ。
そうですね、いいですねいや、いつもねテレビ拝見してて、はいはい、CNBC 見てますけど、はい、あの洋服は、はい、これはどうやってこう選ばれてるんですか。
あれはですね、いつもスタイリストさんが用意してくださって、うん、それを着させていただいてるんです。
あ、ははは、やっぱり自分着て気に入るものと、はい、いまいちだなと思うものもあったりするわけです。
ちょっとねテンションに違いもとか言ってな、うんうん、出てきちゃう時もあるんですけど、
それはでもこれは嫌だっていうのは、うんうん、基本的には言えない、
うん、あ、言えない。どうしてもちょっとこの色は好きではないなっていう時などはご相談しますね、うんうん、はい、
そうですか。これからねと秋深まってくる中でね、
はい、
曽根さんのファッションにちょっと注目していきたいと思いますけど、ね、どんなまとめ
ありがとうございます。オセロのお洋服でねお伝えしていくのを楽しみにしております。
楽しみですね。
それでは今週もリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。さあベリタス川柳 3D 参りましょう。10月のお題は紅葉、祭り、ニーサですね。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。じゃん、ユークス一家さん、30代男性の方からの作品です。山の世に赤い口座じゃ意味ないさ。山の世に赤い口座じゃ意味ないさ。このないさなんですけれども、はい、ニーサ、スペルニーサっていう風にかけて、
ニーサをないさに読ませてるわけです
ね。そう、豊福さんがこの間何度も面白くおっしゃってたんですよね、この意味ないさ。 曽根さんの息に習って初めて一句ひねってみました。あ、嬉しいです、ありがとうございます。ニーサ講座は損益通算ができないため、損を出して山を染める紅葉のように、うん、真っ赤な講座にならないよう上手に運用したいものですということです。デュークスイカさん、ありがとうございます。
そっか、赤い講座、う
ん、はい、
このあれですね、損が出ちゃったら、まあ、赤くなってしまうということなんで、そうなんですよ。ニーサはね、やっぱり、はい、損が出ると意味ないですからね。
本当そうですよ ね。
これでも本当うまくね、
上手ですよね。ニーサは儲けを出さないと意味がない、うんうん、ということをちゃんとここで、ね、教えてくれてますけれど、
う
ん、
しかも山のようにって今ちょうどね、
はい、
紅葉がそろそろ見頃になってますから、それに合わせてるっていうことでしょうね、
そうなんですね、
うん、これ美しいですよね。
本当素晴らしい、なんかね、私に習ってとか言って本当に考えてくださってありがとうございます、う
ん、やっぱりさすがですよね、曽根さんが一声かけるとね
とんでもないんですけれどもね、また機会がありましたら私も作ってみたいなと思っていますよ。そうです
よね、ぜひまた、
はい、
ね、定期的にやってください、
うん、橋本さんもぜひ今度、
う
ん、
そうね、
はい、よろしくお願いします。はい、デュークス一家さん、ご投稿ありがとうございました。このベリタス川柳 3D では皆さんのご投稿お待ちしています。まだ投稿したことがないという方もぜひお寄せください。お待ちしております。10月のお題は紅葉、祭り、ニーサの3つです。この中からお好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。
毎月番組内でご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選びまして、はい、翌月の最初の日経ベリタスに掲載しますので、ふるってご参加ください。
あなたのご投稿お待ちしています。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を橋本さんにご紹介いただきます。今週は今売るべきなのか、終わる優遇税制、ニーサ前に備えよという見出しです。さあ橋本さん、はい、今この話題、マーケットで持ちきりですよね。
そうですね、今年3月にですね、税制改正、成立しまして、2014年から段階的に、まあ、金融商品をめぐる税制どんどん変わっていくわけですけれども、
うん、はい、
今ニーサが非常に注目されてますけども、
はい、
まあ、ニーサだけじゃないんですよね。
そうですね、
その前に、優遇税制、
はい、
優遇税率、まあ、今回それを中心に取り上げてるんですけれども、うん、はい、終わると、いうことで、これにどう対処すべきなのか、うん、まあ、実践的なノウハウを含めてですね、
はい、
カバー特集で、今回まとめています。
読み応えありそうですね。ではその優遇税制ですけれども、はい、こちらから詳しく教えてもらえますか。
そうですね、今株式だとか、あるいは株式投資信託、これ売って利益が出た場合にかかる税金なんですけどね、これは本来は 20% だったんです、
はい、
でもう10年以上前になりますけれども、2003年、ちょうど小泉政権の時ですかね、まあ、株式市場非常に低調だったということで、まあ、手こ入れする意味も込めてですね、この 20% の税率を 10% にしたんですよね、
はい、
これがまさに優遇税率なんです、でこれ本来は時限的な措置で、当初は5年間ということだったんですが、うん、まあ、それがずっと、まあ、相場なかなかこう回復してこないということで、まあ、延長に延長を重ねてきたと、いうことなんですが、もう丸10年丸11年ですかね、を経まして、いよいよですね、2013年末をもって、
はい、
この優遇税率が終わりになると、うん、まあ、それと同時に、まあ、ニーサが2014年4月から登場するわけなんですけどね、
はい、
まあ、ちょうどその見合いになるわけですけれども、まあ、10年ぶり11年ぶりの大きな税制改正ですから、うん、これにまあどういうふうに対処するかということで、まあ、運用収益も大きく変わる可能性がありますから、まあ、しっかりそこは対策を練って個人投資家の方もですね、うん、いただければと思うんですけどね。
そうですね、優遇税制がその税率が 10% から 20% に戻ってしまう、ね、ということだから、一般の人にとってはそれは良くない話ではあるけれども、うん、まあ、NISA に乗り換えようかってそれを持って思う人も今多くなっているということですか。そうです
ね、NISA は期間も限定されて、うん、まあ、額も限定されてますけれども、はい、売却益あるいは配当に関わる税金がですね、うん、無税になると、
はい、
いう ということですから、うん、これはまあどっちが得かっていうのは、まあ、なかなか難しいところですけれども、はい、制限がある話ですから、こちら一般的な口座であれば制限ないわけですけどね、ですから、まあ、その辺こう投資手法に応じてですね、まあ、ニーサを使うのか、うん、それともまあ今まで通りの口座でやるのか、まあ、その辺も判断する必要があるかと思うんですけどね、
う
ん、
はい、そういったところで注意する点というのはどんなことになるんですか。
そうですね、まあ年内に売却すればですね 10% で済むわけですよね、はい、これ結構大きいんですよね、うん、もう例えば売却益が仮に150万円だったとしますよね。 10% であれば15万円ですから、
はい、
ところが2割になると、まあ、30万円になってしまうわけですよね、まあ、この差ってのは結構大きいわけですから、いずれ売却しようと思っている方は、益を固めようと思っている方はですね、まあ、年内に売却するというのが、うん、まあ、賢いやり方なんですよね、
はい、そうですね。
ただそう単純に向かないのは、うん、株価っていうのは当然生き物ですから、
はい、
まあ、どういう価格になるかわからない、うん、仮に年末にかけて相場落ち込んでですね、株価ずいぶん安い時にですね、優遇税率だけを気にして慌てて売ってしまうとですね、うん、年年明けて、まあ、大きく回復した際に本来だったら得るべき利益がですね、うん、得られない可能性もあるんですよね、はい、その辺の見合いをですね、おそらくこう税率の問題と株価がどの水準にあるかっていうので、まあ、ちょうど損益分岐点が、まあ、あるかと思うんですけれども、そのあたりを見ながら、ですから株式の先行きを見ながらですね、うん、まあ、判断する必要があると思うんですけどね、で今回、
はい、そうですね、日経ベリタスではいろいろなケースを見立てて詳しく説明してるんですよね、うん、
そうですね、当然含み益がある人ない人でも違いますでしょうし、まあ、当座のお金が必要な人、そうでない人でも違うでしょうし、あるいはその株ずっと持たないとダメなんだという人もいればですね、これはもういつ売ってもいいと、早く利益を固めたいという人もいるでしょうから、まあ、それぞれのタイプ、まあ、必要に応じてですね、まあ、いろんな選択肢があると思うんですけれども、これはまあずっと矢印で、まあ、イエスはノーで自分の一番ふさわしいですね、戦略が選べるようなパターンをベリタスでいろいろ考えてみましたので、
はい、
これぜひ半ページぐらい使って大きな図になってますけれども、うん、ぜひ参考にしていただければと思いますけどね。
そうですね、じっくりお読みください、うん、そして橋本さん、記事の中にクロス取引という言葉が出てくるんですけれども、
はい、
クロス取引ってどういうことですか。
そうですね、クロス取引、まあ、本来の意味は買い注文を出す、あるいは買い注文を出すと同時に売り注文を出すと、まさにクロスするわけですよね、
はい、
ですから、最終的なポジションは変わらないわけですけれども、売り注文を出すことによって、まあ、売却益が得られると、それと同時に、まあ、新たな株が買えるわけですから、まあ、何らかの事情でこれからずっと株を持たないとダメなんだと、いう人にとってはですね、
はい、
足元の利益をとりあえず固めつつですね、一方で株を持ち続けることが、まあ、できるという、まあ、手法なんですけどね、はい、これは個人だけでなくて、まあ、金融機関もですね、まあ、よく期末が近づくとね、益出しとかで使われたりもしましたけれども、
はいはい、
ただですね、このクロス取引、まあ、非常に単純な売りと買いを同時に出すということですから、まあ、そんな複雑な取引ではないんですけれども、うん、まあ、いろいろ注意も必要になるんですね、
はい、
で今回注意する必要がありますよというのをまとめています。売りと買いを同時に出してですね、まあ、商いをわざと膨らませて見せると、うんうん、それによって、まあ、何らかのこう市場に影響を与えると、まあ、本来そういう意図がなくてもですね、
はい、
同時にそういう売りと買いの注文を出すことによってですね、そういう偽装売買と見られかねない、こうしたクロス取引をですね、自己流でむやみにやろうとするとですね、まあ、落とし穴にはまる可能性もあると、その一つがですね、はい、同じ指し値で売りと買いを同時に出すということをですね、やることによって、まあ、わざと故意にですね、売買が多くあるというふうに見せかけるように、
はい、
わざと仕組んだんじゃないかという取引と見られる可能性もですね、あるんですよね。これは個人ですから、まあ、そんな意図はないわけでしょうけれども、場合によってはそう見られて、まあ、何らかのこう指摘を受ける可能性もあるということなんですよね、
はい、
もう一つですね、
はい、
特定口座、これは証券会社が税金の計算とか確定申告とか、まあ、やってくれる口座ですけれども、特定口座でですね、 クロス取引をする場合も、まあ、注意が必要なんですね、
はい、
例えば例を挙げますとね、もともと500円で買った株、これが、まあ、1000円に上がったと。で1000円の時点で売りの注文を出す、
はい、
で同時に、まあ、同じ価格でですね1000円、まあ、買い直すわけですね。これはまさにクロス取引なわけですけれども、はい、通常の口座ですと新たに買った1000円が、まあ、新たな取得価格ということになるんですけれども、はい、特定口座を通じてそういう取引をした場合ですね、もともと500円で買った株であると、で今回クロス取引で1000円で買い直したといった場合にですね、この500円と1000円、これを平均してですね、はい、つまり1500円ですから750円ですよね、
はい、
取得価格は750円として計算されてしまうと、
はい、
いう仕組みになってるんですよね、
はい、
でこれ何が困るかというと、その後例えば1000円とか1200円に上がったとしましょう。元々の取得価格本来は1000円なのにですね750円というふうに計算されてしまうわけですから、
はい、
売却益がより多くなってしまうわけですよね。そうするとここにまた税金がかかってしまうというような、まあ、事態も生じ得ると、
はい、
いうことですから、まあ、ここも非常に注意が必要かと思いますけどね。
そうですね。じゃあ一般の人がこのクロス取引をしようとするといろいろと注意をしないといけないっていうことなんですね。
そうですね、まあ、いろんな注意点落とし穴がありますから、まあ、できればですね、
はい、
まあ、証券会社に相談するというのがまあ無難かと思いますけどね。
そうですね。
最近ではですね、はい、証券会社がまあ個人のクロス取引をですね、まあ、代行してですね、まあ、立ち上がり取引市場とかを使ってですね、やるというようなサービスもありましてですね、
はい、
今随分取引も増えてるらしいんですけどね、代行する証券会社、まあ、いろいろありますので、まあ、ぜひですね、はい、個人でやられたいという方は、まあ、証券会社にまあ相談されればいいかと思いますけどね。
はい、そして4ページ目の方ではより実践的な Q&A が出ていますね。
そうですね、来年からですね、はい、いよいよNISAが始まると。
そうですね、
まあ、もうすでに相当な受付が来ているようですけどね、
はい、
それでNISAに備えてですね、まあ、移行直前ということで、まあ、ぜひ知っておきたい基礎知識をこれ Q&A 形式でまとめています。
はい、
まあ、一つ紹介しておくとですね、まあ、先ほどの優遇税率、じゃあ具体的にいつまでやればですね、いつまで売却すればいいのかと、
はい、
いうことなんですが、まあ、株式市場をこれ本当に株を売却しようとするとですね、今日行って今日売るというわけにはいきませんので、ある程度猶予が必要なんですよね、
はい、
受け渡し日まで日にちが必要ですから、そのデッドラインとなるのがですね、12月25日になります。ですから大晦日になって慌てて売ろうと思ってももう間に合わないですから、優遇税率 10% で売却益を出そうと思われている方はですね、11月25日までに、まあ、ぜひこう取引を済ませて、もらえればということですね、う
ん、クリスマスが期限なんですね。
そういうことですよね。
はい、
まあ、それ以外にもいろいろこういう場合はどうすべきなのかというものを Q&A 方式でですね、分かりやすく書いてますので、まあ、ぜひ参考にしていただければと思いますけどね。
はい、ということで以上日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、今売るべきなのか、終わる優遇税制、NISA前に備えをについて橋本さんの解説を伺いました。
ベリタミン E、
ベリタミン E。
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。さて今回は消費増税何のそのコンビニ強さの秘密というテーマです。それではまず日本経済新聞のこちらの記事をご紹介しましょう。9日水曜日の朝刊、セブン改装2社追撃、コンビニ収益格差広がるという記事です。コンビニエンスストア大手の2013年3月から8月期の連結決算が8日に出揃い、セブンイレブンジャパンが収益力で他社を引き離す構図が鮮明になりました。同日ローソンは健康をテーマに品揃いや店舗開発を進める新たな事業計画を発表。ファミリーマートはドラッグストアなどと一体化した店舗の強化を打ち出しています。 出店規模だけでない独自の店舗戦略でセブンを追撃しますということなんですが、はい、橋本さん、消費税が上がってもコンビニは好調なんでしょうか。
はい、そうですね、はい、ちょうど先週2月期決算企業 の、 あの中間決算の発表がありまして、はい、まあ、2月期は大抵小売りが、まあ、多いわけですけれども、百貨店だとかスーパーだとか、まあ、コンビニも含めてですね、いろいろ発表になりましたけれども、その中でやはり際立つ強さを示したのがコンビニエンスストアなんですよね、はい、特に上位の3社、まあ、その中でもセブンイレブンを経営するセブン&アイホールディングスですよね、はい、コンビニという形態がね、はい、登場して根付き始めてもう丸40年
あそんなになるんですね。
なるらしいですね。でセブンイレブンの、第1号店っていうのはあの東京の豊洲に出たと言われてるんですけど、まあ、ちょうど40周年で、はい、まあ、節目の年ではあるんですが、はい、コンビニっていうともともとはアメリカからね、まあ、当然セブンイレブンはこう持ってきたわけですけれども、まあ、完全に日本で成熟して日本で成長した産業、うんですよね、
はい、
僕ねあの、ずっと最近セブンイレブンはじめコンビニの動き注目してきたんですけれども、
はい、
それは今いろんな業種を超えたですね競争が激しくなってる、その中で、まあ、象徴的な商品あるいはサービス僕は大きく分けて2つあると思うんですけどね、
はい、
1つはあのスマホですよね。あのスマホが、まあ、いろんなこうサービスを取り込みつつ、まあ、決済機能もでき、
まあ、
ネットを代用して、
う
ん、もうパソコンの代わりにもなっていると、
はい、
でそこにいろんな産業が発達していると、
はい、
で一方でこうサービス産業でいくとやっぱコンビニエンスストアじゃないかと思うんですよね、うん、コンビニエンスストアも本当さまざまな決済機能をつけたりとかですね、あるいは社会インフラになったりとかですね、あるいはメーカーとこう一緒になって PP 商品を開発したりとかですね、うん、はいはい、コーヒーとかに出るとかですね、はい、うん、あの外食産業の方にも出ていくということですから、うん、日本の小売あるいはサービス産業をこう見る上ではですね、まあ、コンビニっていうのは本当に欠かせない、うん、あの業態になるのなってるのかなという気がしてるんですけどね。
最近のコンビニエンスストアには、うん、あの幅広い年齢層の方がいらっしゃるようになってますよね、うん、高齢者の方も増え、ね、女性も増え、
女性も ね、
ね、 ね、そういった取り組みをちゃんと企業がしてるんだなってその経営力注目しちゃいますよ ね、
うん、そうですね、まさに今期この中間期ですね、はい、収益がまあ拡大したという大きな要因の一つがその今まで若年層だけだったのがですね、女性そして、まあ、お年寄りですね、のニーズをどんどん取り込んでいったと、いうことかと思うんですけどね、
はい、
で具体的にあの見ますとこの3、8月期ですねセブンイレブンを運営しますセブン&アイホールディングス、まあ、さらにローソン、ファミリーマートともにですね経常利益でいきますと、まあ、過去最高益を更新しています。で特に強いのがまあセブン&アイなんですけれども、はい、まあ、売上でいきますと 15% 増、うん、さらに経常利益でいっても 12% 増ということで、まあ2桁の増収増益、なんですよね、
はい、
で今どんどんどんどん店舗も出してます。どんどんどんどん、まあ、新たな地域にも参入して、まあ、そういう投資負担も本当はあるはずなんですけれども、うん、 そうですね、まあ、そういったものもこなしながら、利益を上げていると、いうことで、まあ、非常に強さが際立っている、うん、ということですよね。
他 の、 そのローソンですとかファミリーマートが店舗数をちょっと抑えている一方でセブン&アイの方は出店数を加速させているということですか。
そうですよね。13年度14年度とですね、まあ、過去最多の1500店規模のですね、うん、出店を、計画しているということなんですよね、はい、コンビニって出たばっかりの時はですね、なかなか地域にもまだ馴染みはないものですから、うん、それほど売上が立たない、あるいはまあ、人材の育成とかも時間がかかってですね収益上げられないと言われてるんですけれども、セブンイレブンにとってはですね、まあ、来年あの消費増税があると、
はい、
場合によっては消費が落ち込むかもしれないと、うん、まあ、それに備えた意味もあると思うんですけどね、そういったこう消費に逆風が吹き始めてもですね、まあ、早くから立ち上げた新店がですね軌道に乗ればですね、そういった消費増税の悪影響も、ある程度は吸収できると、うん、まあ、いった思惑もあるかと思うんですけれども、うん、まあ、ここぞとばかりに、出店をしているということですから、まあ、先ほどおっしゃったようにですね、
はい、
あのビッグ3上位3社だったわけですけれども、ひょっとすると今年の動きあるいは来年の動き見るとですね、セブンイレブンが1社突き出る可能性もあると、うん、こういった出店競争にですね、どれだけ勝ち抜けるか、あるいはまあ消費増税後のですね落ち込みに、まあ、どれだけ対応できるかということで、その辺差が出てくるかなとも思うんですけどね。
でもなぜそこまで セブン&アイ、まあ、セブンイレブンは強いんでしょうかね。
まあ、いろんな理由があると思うんですけども、はい、まあ、ずっと経営トップで率いてこられたあの鈴木利文会長ですよね、うん、あの、まあ、あるところで、対談をされてるんですけどね、ここでこうおっしゃってるんですが、あのコンビニエンスストアというのはですね、まあ、商品を売る店ではない、その便利なものを提供する店舗であると。ですから社会が要請するその便利さをですね提供し続ければ、まあ、時代が要請する便利さをですね提供し続けることができれば、まあ、永久に永遠に成長できると、まあ、そのためにはこの変わる力といいますか変化力が必要であるというようなことをまあおっしゃってるんですけどね、
はい、
あのそれを象徴するあの数字がありましてね、あのセブンイレブンに新たに商品がまあ店舗に投入されると、それが何日で全て入れ替わるかと言いますとですね、あのセブンイレブンの場合は約10日弱でまあ全て入れ替わってしまうと言われてる、はい、さらに巨大なこう売り上げがありますから、食品メーカーもですねやはりコンビニと一体になってですね、うん、商品開発していこうと経済圏のようなものを、作り上げて、でそこでお互い意思疎通しながらですね、あのメーカー側と連携しながらですね、あのニーズに合った商品を作り出すと、まあ、そういう、まあ、いろんな力があって、まあ、それが、まあ、いい回転になってですね、まあ、業績拡大につながっているということかと思いますけどね。
あのコンビニエンスストアを中心とした経済圏ということでしたけれども、先ほど打ち合わせの時にわらべや日曜というお弁当屋さんの会社のお話されてましたよね。
そうですね、あの惣菜とかを手掛けている会社ですけどね、あの東証一部上場企業で、うん、非常に大きな企業なんですね。あの、13年2月期で1750億円の売り上げがあると、うん、で実はこの大半がですね、
はい、
セブンイレブン向けなんですね、
はい、
あの今セブンイレブンは中食って言いまして、いわゆる惣菜だとかおにぎりだとかですね、あるいはサンドイッチだとか、まあ、いろいろ手掛けているわけですけれども、その商品提供を、はい、あるいは商品開発をですね、わらべや日曜という会社が、うん、やってるわけなんですね、あのセブンイレブン専用の工場もあるぐらいなんですね。ですからもうそういう形でメーカーとタッグを組む形で商品の開発提供をしてると、いうことなんですね、まあ、それ以外にもですね、はい、まあ、ここまでの比率はなくてもですね、うん、まあ、最近ではあのいろんなそのビールメーカーも含めてですね、食品メーカーが BB 商品を開発してます。でBB 商品というと今までまあ安い価格のものだったんですけれども、うん、まあ、随分こうハイグレードなですね、
はい、
商品付加価値の商品も独自に開発してまあ提供するようになっていると、うん、あの高付加価値プライベートブランド商品の一つにはですね、あの東洋水産があのマルちゃん製麺を手掛けている会社ですけれども、はい、ここがですね、金の麺って言いましてね、あのセブンイレブン用にハイグレードな、まあ、乾麺ですよね、
はい、
これも、まあ、セブンイレブン専用に作ってるんですよね、
はい、
でそれは非常に、まあ、人気を得てるようなんですけどね、うんうん、まあ、10兆円規模のそのマーケットですから、まあ、そこにいろんな形で関連企業が、まあ、群がるような形になってるわけですよね、う
ん、では圧倒的な力を誇っているセブンイレブンですけれども、他方その他の2社ローソンファミリーマートとはこう格差ができているということですよね。
3、8月期中間期の、まあ、数字を見てもですね、まあ、増益率、まあ、唯一セブン&アイは、まあ、2桁増益と、いうことですから、表向きの数字だけ見てもですね、セブンの突出ぶりっていうのは分かるんですけども、まあ、細かく見てみてもですね、例えば、まあ、ファミリーマート、まあ、全体ではなんとか増益を確保したんですけれども、
はい、
中食のですね売上がまあ若干鈍ってですね、うん、あの既存店売上高では前年同期を少し割り込むという結果だったんですね、うん、
はい、
で利益もですね、あの増益ではありますけれども会社の予想には必ずしも届いてない、
はい、
まあ、出店に伴う施設の費用だとかですね、はい、あるいはまあ販促費ですね、こういったものが加算で、うん、社内的な目標はまあ下回っているということなんですね、うん、で先ほどの既存店売上高でいきますと、
はい、
あのセブンイレブンはですね、まあ、業界大手の中で、まあ、前年同期比、まあ、1.7% ということで、まあ、プラスを維持していると、うん、まあ、これだけ競争激しくなってもですね、なんとかプラスになってるんですよね、まあ、そういったところにも表れてるかと思うんですが、まあ、この3社の間での格差についてはですね、 決算発表、まあ、セブン&アイの村田社長が決算発表会見の席上でもですね、このようにおっしゃってるんですけどね、商品開発力の違いが、まあ、他社との差になってきているのではないかと、いうことで、まあ、先ほど申し上げたような、まあ、どんどん新たな商品を提供するその力に非常に手応えを感じて、まあ、自信を感じてらっしゃると、いうことなんですけどね、
はい、
例えばですねコーヒーがありますよね今、はい、コーヒーを100円ですかね、
はい、
その場で、入れて、まあ、飲めると、これ今いろんなコンビニがやろうとしてますけれども、セブンイレブンの場合ですね全国国内で展開する16,000店舗この全てにですねこのコーヒーサーバーっていうのが設置されてるんですよね。あ、そうなんです
ね。
で一方でローソンやファミリーマートは、はい、まだそこまで行ってなくて、まあまあ、数千店規模があるんですけれどもまだ全店にはまだ遠く及ばないと、うん、今このコーヒーはですね、まあ、100円なのに美味しいということでこの8月はですね、はい、1店あたりの1日の販売が約100杯あったそうなんですね、
はい、
まあ、この夏アイスコーヒー、まあ、暑いこともアイスコーヒーが結構出たそうなんですけれども、まあ、収益圏の一つになりかけているわけですが、まあ、そういったこのコーヒーについても、まあ、一気に全店に展開する、まあ、その、スピード感ですよね、うん、その辺でもセブンイレブンと他の2社の間ではですね、まあ、差が出てると、いうような気がしますけどね。
じゃああれですねこれから、まあ、来年4月からですか消費増税スタートしますけれどもそれに備えて3社ともに体力勝負の年にこれからなってくるんでしょうね。
そうですね、
はい、以上ベリタミン E 今回は消費増税何のそのコンビニ強さの秘密というテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずは特集面です。イエレン FRB 試される出口戦略です。
はい、次期 FRB 議長にですね、
はい、
ジャネット・イエレン副議長が、まあ、内定しました。
はい、
まあ、雇用重視でですね、まあ、緩和に積極的な、まあ、ハト派の代表格と、言われるわけですけれども、まあ、初の女性議長でもあります。まあ、その人物像とですね、
はい、
まあ、これからどう手腕を発揮するのかそれを分析しています。
はい、さあ続いてスマートライフ面の物価連動国債はインフレ時代の救世主かです。
はい、10月に約5年ぶりにですね、物価連動国債が発行されました。
はい、
元本が物価に連動して、まあ、その結果として利息が増えるという債券ですけれども、
はい、
インフレ時代の到来の兆しがですね、まあ、徐々に強まる日本においてですね、物価連動債がまあ果たして広まっていくのか、うん、それを展望しています。
はい、最後にインサイド面の放電党金融記者座談会東京オリンピック決定の喜びもつかの間アメリカ財政問題の第5弾安倍相場秋の祭典かはまだかです。
この秋はですねアベノミクス相場、まあ、再稼働するという期待もありましたけれども今のところちょっと期待外れに終わっていると、じゃあ再転嫁する条件は何なのか、記者座談会の形でまとめています。
はい、どうぞお読みになってください。ということで橋本さんのおすすめの記事を3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねいかがでしたか。橋本さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
橋本さんが着てらっしゃるボルドーの T シャツなんですけど、はい、先ほどこんなことが発覚、はい、なんとマラソン大会の検証で、
う
ん、
いや検証というか、
ね、検証じゃない
参加したらもらえる
いただいたもの景品
というかな参加賞ですね
参加賞でいただいたものだった、
ねね、ボルドー色でね
そうなんですよ
これちょっと開けるとなんとかマラソンって出てくるんで、
はい、ええ、
それでこう隠してるんです
よ。あ、ちょっと見たいですねとか言って
何とか何マラソンだった
の何マラソンだったんでしょう。
あ、イコマなんとかマラソンって書いて
あるボタンで隠してらっしゃいますけどわからないとねかっこいいフォルドでしたよ、
うん、あ、そうですか ございます。じゃあ今度お揃いで、
あ、ぜひ。そうですね、じゃあ私も着させてもらおうかしら。さてさて、ここでですね、実は今週こんなあのメッセージいただいていたので紹介しますね。ひじり01813からなんです。日経ベリタスソネスミエのなるほどそうね、第27回配信分の冒頭の国体の話題でアーチェリーの太田選手はフェンシングの太田選手を言い間違えたのだろうかということだったんですね。先週あの冒頭で国体の話をしたんですよ。でちょっと確認をしたところ、そうなんです、間違いでした、正しくはフェンシングの太田選手です、大変失礼いたしました。コメント寄せてくださってありがとうございます。ではですね、はい、ここで帰ってきた腰中スペシャルの告知入れてまいりましょうか。
そうですね、はい、日経ベリタスの新規ご購読キャンペーン帰ってきた腰中スペシャルはまだまだ申し込み受付中です、
はい、
お申し込みの方先着300名に豪華特典があります。
はい、そうなんです。またご契約期間によって特典の内容が変わりまして、はい、まあ、半年1年2年のご契約があるんですけれども、はい、契約数が長いほど本の数も増えるんですよね。
そうですね。
で2年ご契約の場合の方には資産運用大全、そして FP は見た、またこれからの人生お金に困らない本、そして通して一番大切な20の教え、ハワード・マークス氏の本、これ 1,2,3,4,4 つも特典がもらえるということなんですよね。皆さんもぜひこれを機会に日経ベリタスをご購読ください。腰中アゲインで検索すると申し込みのページが出てきます。腰中はひらがな、アゲインはカタカナ、これで検索してみてくださいね。
特典としてついてくる書籍はどれも人気のものばかりです、はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。皆さん一緒に日経ベリタス読んでいきましょう。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタスソネスミエのなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただくと番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしていますよ。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは先ほどご案内した腰中アゲインで検索してみてください。また私と腰中編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタスソネスミエのなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの橋本龍介と
ソネスミエでした。日経ベリタスソネスミエのなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。